今年のテーマ聖句がこの下に根を張り上に実を結ぶを選びました。そして皆さんで一緒に聖書を読んだりとか、またメッセージを通しても語ってきています。この御言葉にしてよかったなというふうに本当に思います。私たちどうでしょう、今下に根を張って上に実を結ぶ、下に根を張っていってるでしょうか。植物が成長していくときにもいろんなところを通っていきますね。台風がやってきたり大雨がやってきたり、寒いとき暑いときいろんなところを通ります。もちろん今回のコロナウイルスのことは100年ぐらい前にあったスペイン風邪とかですね、それぐらいのレベルのものじゃないかというふうにも言われていますけれども、しかし、事実こういう嵐のようなとき、も人生の中でやってきます。そのような時も私たちは下に根を張って上に実を結んでいく必要があります。もしかしたら今本当に下に根を張っていく時期かもしれませんし、このような時こそ実を結んでいくことができる時かもしれません。私たち本当にこの時を大切にしていきたいなというふうに思います。前回のメッセージは私もうちょっと下に貼ってあった張り紙のこのテーマに沿った流れをちょっと一回お休みして、コロナウイルスのこともありましたので励ましのメッセージの方をさせていただきました。また先週は、私に代わって大蔵先生にメッセージしていただいて、来週本当は来る予定だった田中道也先生の代わりに私がメッセージすることになります。この時こそ私たち主の前に出ていきましょう。今日この場所に集われたお一人お一人、今日この時に主が必ず語ってくださることがあります。主に期待して出ていきましょう。一言お祈りしたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、どうぞあなたが私たちに必要な御言葉の糧を用意してくださっていることを感謝します。仕事やまたいろんな状況で、本当に難しい中にあります。しかしどうぞあなたが私たちの心を捉え、あなたが私たちの心の中心にいてください。あなたが平安を与えてくださり、すべての問題を解決してください。主よ、すべてが終わった後に主よあなたに会ってよかったと、感謝することができますように、今の時もそのことを先のことも含めて感謝していくことができますように、主よあなたに栄光がありますように、今日のこの礼拝を通してあなたが一人一人に必ず語ってくださることを、答えてくださることを信じます。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。今日ですね、この下に根を張り上に実を結ぶの何回かシリーズできていますけど、上に実を結ぶということを特に見ていきたいと思います。今日のタイトルは上に実を結ぶの1回目として、実を結ぶとはどういうことか、実を結ぶとはというタイトルでメッセージをしたいと思います。非常にこの時期、このコロナウイルスの問題の中にあるときも、この実を結ぶことは何かっていうのを考えることは非常に大切なことだなというふうに思わされています。共に実とは何か、そしてどのように実を結んでいくのか、このようなときこそ私たちはどのような実を結ぶのか、そのことを見ていきたいと思います。まず一つに皆さんにお伝えしたいこと、それは実とは何か、それは二つの種類の実を見ることができます。一つ目のことは、一度ガラテヤ書の5章の22節から23節、新約聖書ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節を開いていただきたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の22節から23節です。よろしいでしょうか。皆さんで一緒に読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙5章の22節23節を一緒に読みましょう。3、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものに反対する律法はありません。アメン。実とは何か、一つ目のこと、それは御霊の実です。私たちが内側から生み出していく、もう主の力によって私たちの内側から生み出されていく、この御霊の実です。もちろん聖霊様の力によって生み出すんですけれども、一つのことはこれらのことです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。どうでしょう、皆さんはこのような実を結んでおられるでしょうか。何かリンゴの木のようにですね、いっぱい実がなってて、あるところにこう愛の実があって、喜びの実があって、平安があってて、私昔 CS の、ね、学校の子供だった頃に、 当時の CS の先生たちにこうなんか身をこう張ってですね、愛喜び平和感によって身があってこうやって剥がしてやっていった思い出があります。そのように解釈することもできますし、ここのところの御霊の実はっていうところは、全てが一つの実の中にいろんな成分が入っているよっていうふうに訳すこともできる箇所です。ね、私たちなんか、いやーなんか愛と喜びあるけど平安がないとかねじゃなくて、一つの実の中にこれらがあるというふうに訳すこともできる、この御霊の実という言葉になっています。単数で書かれています。で、私たちこのどのような実を今結んでいるでしょうか。皆さんはこれらの実を結んでおられるでしょうか。御霊の実を先週一週間振り返った時に結んでおられるでしょうか。喜びの実を結ばれたでしょうか。今私たち一番問われているのはもしかしたら平安の実かもしれません。で、平安がありますでしょうか。寛容さがあるでしょうか。親切のあるでしょうか。ね、隣の方とかね、誰かの方にトイレットペーパーを差し上げたりとかマスクを差し上げたりとか、そういうの、まあ別にマスク差し上げなさいと言ってるわけじゃありませんけれども私たちこういう時に問われますね。また自制というのも大事ですね。自分を律することができるでしょうか。御霊の実、これが一つの私たちの実です。下に根を張り上に実を結ぶ、しっかりと下に根を張っている私たちはこれらの実を結んでいきたいと思います。正直なところ、まだまだの部分は私たち一人一人あると思います。ある方は例えば愛とか喜びはすごくあるけど、誠実とか自制がとかですね、あるかもしれません。それはしっかりと根を張って主からの養分をいただいていくときに、それらの実を結んでいくことができることを信じていきましょう。そして聖霊様の力によってそれができていきますから、それを見ていきたいと思います。そしてもう一つの実について、二つ目先に行きたいと思いますが、もう一度先ほどの司会者の方と読んだヨハネの福音書の15章に戻りたいと思います。ヨハネの福音書の15章の8節のところを見ていただきたいと思います。ヨハネの福音書15章の8節をまず一緒に読みたいと思います。一緒に読みましょう。3、はい。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。16節も一緒に読みましょう。3、はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるように。アメン。このブドウの木の、まあ、例えの箇所からですね、御霊の実のことを一つまず言うことはできますが、実際ここのブドウの木の例えで一番教えておられること、一番教えられることは、やはり救いの実だということです。もう一つの実、それは救いの実です。御霊の実ももちろんとても大切なものです。それも聖書が教えていることです。しかしこのブドウの木の例えで一番教えられていること、直接的に教えられていることは、私たちが多くの実を結び、私の弟子となることによって、それは救われる魂が、キリストの弟子となるものが起こされること、それがここで教えられている私たちにとっての実です。なので私たちが下に根を張り上に実を結ぶといった時に、まず一つ目は御霊の実のことを思い起こしてください。そしてもう一つは、やはり救われる魂、救われる実のことを覚えなければいけません。御霊の実だけを追い求めて、救われる魂の救いの実を求めないのは間違っています。ここにある通り、イエス様ご自身が、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。私たちの家族や友人や周りの方々が救われていくように、この実を願っていく必要があります。それが私たちにとってのもう一つの実です。御霊の実、そして救いの実、この二つの実を私たちは願っていきたいと思います。そうですね。ちょっとここに何か挟んでいただいて、箴言の11章の30節もちょっと最初にたくさん開きすぎかもしれませんが、箴言の11章の30節を開くように今示されたと思いますので、箴言の11章の30節、 箴言の11章30節、本当にこの今の難しい状況の中で箴言も多くのことを教えてくれるなというふうに思います。ぜひまた詩編箴言のところも聖書通読の中にも入れてますけれども、ぜひ読んでいただきたいと思います。箴言の11章の30節、皆さんで一緒に読みましょう。3、はい。人の結ぶ実は命の木、知恵のある者は人の心を捉える。アメン。私たち主の前に正しく歩んでいくときに、命の木、命の実を結んでいくことができます。救われる魂が起こされるために、私たちは正しい歩みをしていく、主の前に正しい歩みをしていく必要があります。また知恵のあるものは人の心を捉える、教えられる言葉だなと思います。私たち一人一人が主の前に知恵のある歩みをしていかなければいけません。それは賢いかどうかとかという意味ではなくて、神様にある知恵を求めていく、神様にある知恵によって歩んでいく必要があります。ね、ウイルスがあの辺だとたくさんいそうだから気をつけようって、もちろんそれは大事な知恵です。でも私たちクリスチャン一人一人に与えられている知恵というのは神様から与えられている知恵です。もちろんウイルスのことやさまざまなこともできる限りの配慮をして気をつけていく必要があります。しかし私たちがこの地上で歩むときに、何が最も大事な知恵なのか、何が最も神様が願ってらっしゃることなのか、今の時をどのように生きていくのか、その知恵をやはり私たち求めていく必要があるなと思います。聖書の中で、世の終わりの時に戦いや戦争やまた疫病や災害が起こることがもうすでに予言されているわけですね。で、私たちは平和の時は、それらはまあいつか起こるだろうとかね、まあ、確かに実際今までのこの歴史の中でも震災であったりとか、戦争というのは起こっていっています。しかし第二次世界大戦以降、日本は非常に医療の面でも恵まれて、病、ね、大体いろんなワクチンとかいろんなのでこう昔のように結核で、亡くなる人があったりとかっていうよりも、まあ、癌とかはもちろんありますけれども、しかし平均寿命も伸びて、何か医療に関しては自信を持っていた部分があったと思います。しかし人の知恵には限界があり、また聖書が言っていた通り、実際に世界中に今この疫病が広がっていくのを見るときに、聖書の予言通りでもあると事実思います。私たちはこの時に恐れる必要はないと思います。もちろん気をつける必要はありますけれども、聖書の予言通りだなというふうに思います。その他の予言もすべて成就していくと思います。私たちはそのことに備えて生きていくこと、それが本当の意味での知恵だと思います。はい。そしてじゃあ今日ですね、後半というかですね、まだ始まったばかりですけれども、どのように実を結んでいくことができるのか、そのことを特に3つのことを皆さんにお伝えしていきたいと思います。どのように実を結んでいくことができるのか、実を結ぶためにはどうしたらよいのか、まず1つ目のこと、そのことを見ていきたいと思いますが、もう一度ヨハネの福音書の15章に戻っていただきたいと思います。ヨハネの福音書の15章の4節に戻っていただきたいと思います。ヨハネの福音書の15章の4節を皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい。私にとどまりなさい、私もあなた方の中に自分で実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私に留まっていなければ実を結ぶことはできません。実を結ぶための一つ目の秘訣、それは主にしっかりとくっつくことです。主にしっかりとくっつくこと、主との深い交わりを、深い関係を持っていくこと、それが実を結ぶための一つ目の秘訣というか大切なことです。主にしっかりとくっつくこと、この御言葉ですね、私にとどまりなさいというふうに訳されています。とどまるというと、なんかちょっと、積極的には感じない言葉かもしれません。日本語ですとなんかこう立ち止まってるみたいな感じのイメージがあるかもしれません。しかしここで使われているとどまるってね、英語で言うとアバイドっていう言葉ですけども、どっちかっていうとこう積極的にくっついていくという意味があります。ね、この言語ではしっかりとくっついていく、積極的にくっついていく、そういう言葉がここで使われているとどまるという言葉です。ね、なんというか辛くもなんか幹にくっついてる枝ですみたいなのがとどまるという意味ではないです。 積極的にくっついていく、それがここで使われている私にとどまりなさいという言葉です。イエス様との深い関係を持っていく、積極的にくっついていく、積極的に深い関係を持っていく、そのことが大事です。どうでしょう、今このコロナウイルスの問題があるときに、皆さんはイエス様と深い関係を持っておられるでしょうか。確認する良い機会かもしれません。また、いつもよりも時間が取れるかもしれません。家にいる時間が長かったり、休みの日にお出かけもしづらい状況です。いろんなとこが閉まってますから、買い物に行くにもね、目的を持ってパッと買ってパッと帰るっていう感じになると思います。ね、この時に、イエス様としっかり深い関係を持つように、整えていきましょう。いやちょっとイエス様との関係がちょっと弱くなってたなとかね、しっかりくっつけてるかって言ったらちょっとあやふやな部分があったなと思われるなら、ぜひこの時こそ祈りましょう。ぜひこの時こそ御言葉を読んでいきましょう。年の初めに聖書通読表を配りましたけど、多分遅れてらっしゃったり止まってる方もあるかもしれません。ないかもしれませんけれども、あったとしても、今3月です、多分追いつけると思います。きっと追いつけると思います。これだけ時間が今ありますから、1日2日分とか3日分とか休みの日にバッとまとめてやれば、1日ずつ割っていってますから、ぜひ追いつきましょう。また来年やろうとかじゃなくてですね、今どれだけくっつけていってるか、イエス様との関係を持てているか、そのことを問い直す大事な時かなというふうに思います。家族の時間も今すごく持つことができる時だと思いますね。私も息子が家にいつもいるようになりましたから、一緒に過ごす時間が非常に取れて、ある意味感謝だなというふうに思っています。私自身も忙しかったり、息子も学校に行ってたりとか、なかなか時間がね、取れている時と取れてない時があったり、また実際牧師の仕事をしてたりですね、土曜日日曜日とかも教会の奉仕とかありますから、どっかにお出かけするとか、どっかにご飯食べに行くとか、そういう感じでしたけど、今毎日のように、ね、家族で過ごせること本当に感謝だなというふうに思います。同じように家族の関係の回復も大事ですし、神様との関係の回復の大事な時になるかもしれません。この与えられた、ある意味チャンスというか、与えられた時、強制的に見直しを迫られる時に、ぜひ主との深い関係を持っていきましょう、ね、それが実を結ぶためのとても大切な秘訣です。しっかりとこの幹であるイエス様とくっついているかどうか。このヨハネの福音書の15章でもう一つ気になることがあると思います。2節のところ、皆さんで一緒に読みたいと思います。ヨハネの福音書15章の2節を一緒に読みましょう。3、はい。枝で実を結ばないものはすべて血がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさい。わあ、実を結んでないから私切られちゃうみたいなね思ったことがある方あるかもしれません。ここで大事なこと、それは実を結ばないものはすべて父がそれを取り除きとありますが、どうでしょう、しっかりと幹にくっついていて成長している枝は実を結んでいくと思いませんか。養分が来ている枝は実を結んでいくことができるわけです。そして、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいますというふうに書いてあります。でまずここで覚えたいこと、それは実を結べない枝というのは、ね、幹から全く養分を得ていない枝だということです。台風とか嵐がやってきた時に枝がポキポキポキポキ折れたりとかする木ありますね。実際そういう木ってちょっと触ると枝がもうポキーンと折れるんですね。皮のところだけくっついているように見えるけど、実際は中でもう何も養分を得ていない、もうくっつけてない、ある意味腐っているというか枯れてしまっている枝です。ここで言っている実を結ばないものは全てというのは、イエス様との深い関係だけじゃなくて、イエス様との関係がもう全くない状態、そのようなことを言っていますね。私たちが少しでも養分を得ていっているなら、イエス様のことを信じて信仰を持って歩んでいっているなら、その枝は回復することができると私は信じています。ある意味非常に厳しい、そしてまたいろんな解釈が あるところかもしれません。しかし、私は養分がほんの少しでも今通っているなら、それは回復していく可能性があることを信じています、 ね、ここにいらっしゃる皆さんの中で、いやー、実を結べてないなとかね、ちょっとやばいなっていう方がいたとしても、祈っていきましょう。御言葉を読んでいきましょう。信仰を働かせていきましょう。その時に私たちはもっと実を結ぶものとして歩んでいくことができると思います。まさに今嵐がやってきているような時代です。皆さんの仕事の中でも本当に大変な職業の方々があると思います、ね、飲食業の方、またさまざまなサービス業の方々、本当に厳しい状況だなというふうに思います。少し街にこう出るとですね、本当にガラガラだったりですね、本当に難しい状況だなと思います。また世界の経済が難しくなっている状況を考えるときに、来年度以降ですね、4月以降もどうなっていくかなという不安があるかもしれません。しかしこのようなときに私たち枝がしっかりくっついているかどうかが問われるときかなとも思います、ね、私たちはしっかりと主とつながっていくこと、くっついていくことを切に願っていきましょう。そして、もう一つ、二つ目の今日のポイントに行きたいと思います。実を結ぶためにはどうしたらよいのかの二つ目のポイント、それは私たちはもうすでに枝とされている、そのことを覚えていきましょう、ね、二つ目の実を結ぶための秘訣、それは私たちがすでに枝とされていること、そのことを覚えていきましょう、ね、私たちはすでに枝とされています、ね、私たちはすでに枝とされています、そのことを覚えていきましょう。このヨハネの福音書の15章はイエス様の弟子たちに対してイエス様が語った言葉です。ヨハネの福音書15章の5節を皆さんで一緒に読みたいと思います。15章5節、皆さんで一緒に読みましょう。3、はい。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないです。イエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です、ね、ここにいる私たちイエス・キリストを信じている者はもうすでに枝とされています。その枝はイエス様から養分をいただいていく、命をいただいていくもの、そして実を結ぶようにもうすでに作られているものだということです。枝はどこかの誰かではなくて、またどこかの誰かが実を結ぶのではなくて、ここにいる私たち一人一人がもうすでに枝とされている、ここにいる私たち一人一人が実を結ぶことができるようにもうされているんだ、そのことを覚える必要があります。私たちは気をつけないと、このアイデンティティというか自分自身を見失ってしまう時があります。いやー、私は枯れ木だみたいなね、だから聖書にもありますけど、旧約聖書にね、私はもうダメだとかね、私は枝としてふさわしくないとかね、私は実を一生懸命かけても実を結ぶことができないとかではなくて、イエス様は言われました。私がブドウの木で、あなた方は枝です。ここにいる私たち一人一人はこの難しい時代の中でも枝として成長していくことができます。私たちは実を結んでいくことができます。御霊の実を結んでいくことができます。救いの実を結んでいくことができます。それはなぜか、イエス様がもうここで宣言されてます。アーメンですね。ちょっとマスクをつけたままで隣の方に、あなたは枝ですというふうに言ってください。隣の方に、あなたは枝です。ちょっと隣の方が近くにいない方もちょっと、はい、あなたは枝です。そしてもう一回言いましょう。あなたは実を結ぶことができますと言ってください。あなたは実を結ぶことができます。メン、ね、私たちは枝です。枝は実を結ぶことができます。アメンですね。そのことを覚えないといけません。私たちは自信を失ってしまったり、自分自身を本当に見失ってしまう時があります。それはサタンの策略でもあります。いやー、どうせお前は成長できないとかね、どうせお前は実を結ぶことはできない、失敗者だ。私たち失敗することあるかもしれません。さっき言った通り、しっかりくっつけてない可能性もあるかもしれません。しかし、しっかりとくっついていくことができるわけですね。弱っている木でも水をあげたりとか、しっかり栄養を与えていくと成長、再成長していくことができます。ね、本当に枯れてしまってもう命がなければ別ですけども、命がある木は弱っていてももう一度成長していくことができます。雨が全然降ってない時に枯れていた草や木がですね、雨がたくさん降るとですね、また青々としてくる、ね、そういうところありますね。今冬過ぎて、木がこう葉っぱが何もない状態の木も多くありますけども、春になると私たち知っていますね。これもう今だいぶ春になってきてますけども、 もう一度葉が生い茂り、そして花を咲かせ、実を結んでことができる。私たちそれを見ることができますね。私たちはしっかりと主につながって、そして私たち自身が成長できる実を結ぶ枝であることを覚えなければいけません。イエス様は私たちに約束を与えてくださっています。15章の4節を見ていただきたいんですけども、イエス様は15章の4節に、最初の一行こういうふうに言っておられます。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。雨ですね。私たちがイエス様にしっかりくっつく大事な決断を私たち一瞬一瞬していかないといけません。しかし同時にイエス様ご自身が私たちにとどまってくださる、くっついてくださる、そのことをイエス様ご自身が宣言してくださっているんですね。主の愛から私たちは決して引き離されることはないと聖書は言っています。私たちはこのイエス様の無条件の愛、私たちに注がれているこの愛の眼差しをしっかりと確認していく必要があります。私たちがとどまっているか、私たちがくっついているかどうかばかり私たち気にしますけども、イエス様の側は私たちにとどまるよと、そのように宣言してくださっています。感謝です ね。私たちはそのことをしっかりと覚える必要があります。そして枝とされている私たちが実は体験していく一つのことがあります。それは刈り込みです。15章の2節のところをもう一度見ていただきたいんですけども、私たちが枝として歩んでいくときに何が起こるかというと、15章の2節の後半を見るとこう書いてあります。実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。余分な部分を取り払ってもっと実を結ぶことができるように、成長できるように枝という木は刈り込みをしていくわけですね。余分なこうちょっと出ている部分をちょっと取ったりとかですね、いやここにいる皆さんの誰かがその切られるところだよとか、そういうことを言いたいわけじゃないですよ。私たちが一つの枝として余分な部分を刈り込みをする、それが出てきます。ある意味この刈り込みというのは神様からの取り扱いだと思います。神様からの取り扱いを私たちは受けていきます。このコロナウイルスのことは一つの刈り込み取り扱いかもしれません。私たちの試される時かもしれません。仕事の面で主を信頼していくこと、家族との時間、またいつもよりも時間が取りやすくなった時に何に時間を使うのか、私たちその取り扱いを受ける時かもしれません、ね、しっかりある意味こう種をまいて植物を育てる時も間引くということをしますよね。わーっといっぱい芽が生えてですね、あ、もったいないから全部成長させようと思ってほっとくとですね、どれも実を結べなくなるわけですね。昔うちの家でなんかうちの子がトマト、ミニトマトを植えた時もですね、いっぱい芽を出しますけども、どれかやっぱりいくつか選んでいかなければ、全部共倒れしてしまうわけです。私たち自身も、やっぱりしっかりと主からの養分を得て実を結ぶことができるように、ある意味こう余分なも部分、本当にいらない部分を削ぎ落としていくということも大切なことです。ある意味私たちにとって、何が大切で 何が必要でないことなのか、悪い習慣を取り除いたりとか罪を取り除くこと、また良いことだけどもあれもこれも全部はできません。本当にしなければいけないことを優先していくことが大事です。私たちはこの刈り込みを受けていくときにもっと成長していくことができます。この今の時私たち痛みがある時期だと思います。しかしこの時こそ私たちは主の取り扱い刈り込みの時だと思ってしっかりと自分自身を整えていく、それが実を結んでいく時に大事なことだと思います。私たちは枝です。実を結ぶ枝は刈り込みを取り扱いを経験していきます。もしこの中で主からの取り扱い、主からの刈り込みをなんか全く今まで経験したことがないっていう方がいたらちょっとやばいかもしれません。でも言えるのはここにいらっしゃる皆さん全員が何かの取り扱いや、刈り込みを経験されてるんじゃないでしょうか。その方はある意味逆に大丈夫です。主はあなたのことを期待しておられます。だから難しい状況を通らされているということもできるかもしれません。この時を逆に主にあってしっかりと刈り込みをある意味受けて優先順位を整えていきましょう。本当に難しい時代です ね。本当に最初に言いましたけど、心から賛美して、 礼拝して自由に動いていろんなことが本当につい 1,2 ヶ月前までできてたんだなっていうことを思い起こすときに、でも今この状況の中で何が一番大事なのか、何が最もしないといけないことなのか、そのことが問われていると思います。今週1週間、特に今週は先週1週間私自身が思わされてたこと、一番思わされたことは今のこの時に何をするのかということです。今のこの時に何をするべきなのかなって、コロナウイルスの問題があった時に最初私としても牧師として、教会としてどのように対策していくのか、イースターであったりキャンプであったりさまざまな集会、子どもの集会、いろんなことをどうしていくのか、そのような判断をある意味最初の1週間ぐらい迫られていろいろと決断していきました。すでに連絡網でも連絡がいっていると思いますが、明日以降も3月いっぱいは平日の集会はお休みになります。また定例会や生産式も4月の第1週から再開していきたいと思います。ね、教会として本当に難しい決断でもあります。しかし私たち気をつけないといけないのはネガティブに、なりすぎないことを気をつけなければいけません。それは知恵を持っていろんなことを止めていくことは大事です。しかし、ずっと先のことまで全部止めていくかどうかとかですね、それは主に委ねていく必要があります。でも今できることを私たちしていくことが大事です。私自身もそれを考えるときに、今週1週間いろいろとしました。メッセージをいくつか、もうすでに用意しました。今週ね、今週先週ね、今できることと思ってね、残念ながら KBI の教師として初めて卒業式をお休みしたんです。各教科一人ということだったのでね、大蔵先生が副理事長もしているので、大蔵先生の司会もあったので、KBI に行っていただいて、私は留守番で時間があったわけですね。ある意味本当は卒業生を教えた子たちの卒業の時に立ち会いたかった気持ちもあります。会えなくて残念でしたってメールくれた学生もありました。でも与えられたその時にね、ああ行きたかったなとか残念だなとかではなくて、その時にこそメッセージの準備をしっかりとさせていただきました。また先週週間何したかな、メッセージ3つか4つ準備して、そして来年の夏まで教会のスケジュールを決めました。ユースキャンプ春なしにしましたけど、夏にワンデーキャンプをやろうと、日帰りででもできるように、もしくはイベントでもできるように、企画しました。もし泊まりが無理だったら1日でできるし、1日が無理だったら半日でもできるしというふうにできるように計画をして、そして田中道也先生に来年来ていただけるように来年の夏キャンプでもう一回お願いをし直したりして、来年の夏までスケジュールを決めておきました。この時こそできることかなと思います。忙しいとね、なかなかそこまで気が回らない時あるかもしれませんが、感謝ですね。そして先週の後半 2,3 日前は教会の倉庫の掃除をですね、事務の方々とも一緒に掃除をして、長年触れられることができなかった部分をですね、掃除したり片付けをすることができました。ちょっとね、金曜日の日に特にやったのはですね、純子姉妹、美佐子姉妹にも手伝っていただいて、うちの妻と子供にも手伝ってもらってですね、ペンキの処理をしたんですね。過去に教会の壁を塗ったりとかいろんなので使ったペンキがですね、残ってるからっていう理由で全部取ってあったんです。2箱分ぐらい。で、結構入ってるから大事に取ってたんだと思うんですけど、いや、これちょっとまずいかもしれないで、もう下がね、もう錆びてたりとかですね、なんかチャポチャももうしてないやつとかあったんです。で、もうこれ誰かがやっぱやらないといけないと思ってね、まあこれはね、主任牧師で引き継いだから仕方がないなんて言っちゃうのよね。やらないといけない、誰かがやらないといけないと思ってですね。これ時間がないとやれないと思ってですね、開けてみたんです。見事に分離してたりとかですね、固まってたりですね、まあ、ひどいものですね、開けた途端に返り血を浴びるようにですね、ビシャーってね、なんか、みんなペンキを浴びましたけれども、まあ、ひどかったです。それを見たときにですね、やっぱり信仰は働かせるものだなっていうふうに思いました。使わないと錆びついちゃうものだなっていうのはペンキを見ながら思いました。使える良い状態だったものもずっとほっといてほかっとくと使えなくなっちゃうんですね。もったいないなと思いました。逆に言うとね、あの時にいろんなもの塗って使い切っちゃうか、 もう逆にその時に捨てちゃった方が良かったのかもしれないですけども、固まった便器いろいろと処分をしました。しながらまあ教えられることがいろいろあるなというふうにも思いました。ね、私たち今だからこそできることをしていかないといけないです。皆さんにとって何でしょうか。ね、私にとって先週1週間すごく充実した時間でした。この 2,3 年であんまりできてないなと思ったところをやれたなというふうに思います。メッセージの準備はちゃんとしてますよ。でもそれ以外のこともいろいろと先を見越して生きていく必要が私たちあると思います。ね、先を見越して賢く生きていく必要があると思いますね。ぜひ今だからこそできる将来の計画、今だからこそできる最近できてなかったそういう整理であったりとか、いろんなことをすることも大事なことです。皆さん大掃除これから今週しましょうと言ってるわけじゃなくて、私たちでも主から与えられた今の時を賢く、これから先のために用意していきましょう。ね、それができるなら私たちは前向きに生きていくことができると思います。先ほども言いましたけど、信仰を働かせていく必要があります。信仰は眠ってしまうと錆びついていきます。ペンキが固まってしまったり錆びてしまうように、ね、缶が錆びてしまったように、私たち信仰を働かせていく必要があります。しっかりとオイルを塗って、車もね、こう動いていくように、車もずっと止めっぱなしにすると動かなくなる、錆びついてしまいます。信仰は働かせていかなければいけません。ある意味それが枝として幹にくっつくということかもしれません。信仰を前向きに、ね、前進させていきましょう。それをしていかなければこのコロナウイルスの時に私たちある意味負けてしまうというか、サタンの誘惑に引っかかってしまうと思います。世の中が停滞して出歩けない、なんかもどかしい、鬱的な感じになってしまう、ネガティブになってしまう、そうではなくて、こういう時こそポジティブに信仰を働かせていく必要があります。今できることをしていきましょう。将来の計画をしていきましょう。もしこの問題が長引いてもっといろいろ計画が中止になったら、また変えていけばいいと思いますし、また新しい計画を立てていけばいいと思います。何度でもそれをやり直していけばいいと思います。一番しちゃいけないのは、どうせ計画立ててもダメだし、片付けても無駄だし、とりあえず今休んどこうとね、信仰も休ませておこうとかねしていくと、私たち錆びついてしまって、ちょっと言い方が悪いですけど、使い物にならないというかね、立ち止まったものになってしまいます。このような時こそ積極的に主につながっていく、積極的に信仰を働かせていく、枝としてこの時にしっかりと生きていく必要があるなというふうに思います。今日の最後に3つ目の実を結ぶための秘訣をお話しして終わりたいと思います。3つ目の秘訣をお伝えします。それは実を結ぶことを求めていくということです。実を結ぶことを積極的に追い求めていきましょう。実を結ぶための秘訣、それは実を結ぶことを求めていくこと、積極的に実を結ぶことを求めていきましょう。ただ主にくっついていく、主と時間を持っていく、深く交わっていく、ね、礼拝を大切にしてます、よく祈ってます、御言葉を読んでます、素晴らしい、大事なことで、もうぜひそのようにあっていただきたいと思います。しかし同時に実を結ぶってことを切に願っていく必要があると思いますね。よく祈って、よく礼拝とかにも忠実な、そういうタイプの方ね、いろんな方、世界中に、日本中にも、きっとこの教会にもたくさんいらっしゃいます。でもですね、実を結ぶってことを追い求めていくこと大事です。いくら御言葉を読んでいてもそれを実践しなければ意味がありません。御霊の実を日々の生活の中で結んでいきましょう。教会にいるときは愛がすごくあって喜びがいっぱいあるんだけども、外に出たときに全然愛も喜びもないとかね、聖書を読んでるときはすごい深い信仰がある感じだけども、会社に行ったり地域の方々と会ってるときはね、なんかもう心の中全く平安も親切も善意も何もありませんみたいな、じゃなくて、私たちは実をしっかりと結んでいく必要があります。御霊の実を結ぶことができるように、救われる魂の実を結ぶことができるように、それを切に願っていく必要があると思います。御霊の実のことを全部を今日見ることできないんですけども、特に3つのものを挙げたいと思います。1つ目は愛です。愛、喜び、平安のうち愛、私たち愛を持って人々に接していきたい、人々を愛したいと願うかもしれません。でも私たちができる愛とは何でしょうか。聖書が言っている御霊の実の愛はイエス様の愛です。アガペーの愛です。 無条件の愛ですね。イエス様が私たちを愛してくれたように、私たちもその愛を持って接していく、人々を愛していく、主を愛していく、その愛です。一般の世の中の本とかですね、いろんなのに出てる、あなたを愛してますがね、人を愛せるようになるにはとか、そういうものではなくて、私たちの愛はイエス様が無条件で愛してくれたように、私たちも愛していくということです。私たちそのような愛で人々を愛していく必要があります。そしてキリストの愛を伝えていく必要があると思います ね。時にその愛はイエス様を信じましょう、そうでないとっていう厳しい部分も事実あると思います。でもそれを伝えていくことも愛ですね。地上で私たちが生きている間に永遠の命か永遠の滅びかを選ばないといけない、それは事実です。福音を伝えていくこと、そこにはある意味厳しさもあるかもしれません。地上で私たちは選ばなければいけないっていう、でもそれはこの愛にある意味含まれていることです。イエス様の命がけの愛を伝えていくこと、そこに私たちが生きていくこと、それが大事なことです。そして愛喜びの喜び、ね、そのことも覚えたいと思います。今喜びが少ない状況に日本中世界中があると思います。喜んでますってね、今すごい叫んでる人あんまりいないかもしれません。不謹慎に思われるかもしれません。私たち その聖書が教えている御霊の実の喜びはぬか喜びとか人間的な喜びではありません。枝として私たちが結ぶことができる喜び、それは救いの喜びです。永遠の命から来る喜び、救いから来る喜び、その喜びを何も奪い去ることはできない、それが聖書が教えている喜びです。皆さんは今喜びがあるでしょうか。ありますか、ね、どっかにお出かけとか海外旅行ができなくなって、その喜びは失われたかもしれません。それは一般的な喜びです。でも御霊の実の主の救いから来る喜びを奪い去られたらまずいです。いいですかその喜びはしっかりと握りしめてないといけないです。だから私たちは本当に難しい、泣きたいような厳しい状況の中にあっても、ああ私はイエス様の愛によって救われている、天に行くことができる、今も主が共に歩んでくださっている、その喜びありますね。大丈夫ですか。ダメですね。その喜びを奪い去られてまずいです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、聖書教えてます。私たちが喜べないならいつも喜んでいなさいなんてね、言えないですよ。私たちはいつも喜ぶことができる理由があります。それは私たちに永遠の命が与えられているから、私たちの罪が許されているから、その喜びを私たちはしっかりと握りしめていく必要があります。喜びましょう。このような閉塞的な状況の中で、なんか街中みんなマスクをつけて歩いているような、マスクが買えないとかね、まあ確かに事実ですよ。でも私たちの変わることのない喜びをしっかり握りしめましょうね。え、感謝のことを思い起こしましょう、数えましょう、喜びましょう。ね、今まで当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなかったと分かりました。ねええー、今一緒にできている家族と一緒に過ごしたり、こうして礼拝で集ったり、元気に生きていること、ね、当たり前のこと、それらもいつか地上での命には終わりが来ます。当たり前じゃない、ね、本当に主からの本当に大切なこと一つ一つがあります。感謝しましょう。そして永遠の命が与えられていること、その喜びを奪い去られてはまずいです、ね、一番このコロナウイルスの問題の時にまずいのは、ネガティブにネガティブになっていて閉じこもり、そして喜びが奪い去られ、愛が奪い去られ、引きこもり信仰というか、さっきの固まってしまったペンキのようになってしまってはいけないわけですね。私たち本当にこの喜びを握りしめていきたいと思います、ね、なんでニコニコしてるんですかってね言われるぐらい、私たちはこの時にこそ喜びを持って歩んでいきたいなというふうに思います。私が、クリスチャンでない方々が多いですけど、まだ全員クリスチャンでない方々ですが、サッカー協会のですね、方々と一緒に食事会にたまに呼ばれるんです。なぜか呼ばれるんですけど、あまりこういうね、甘い話はあるか分かりませんが、サッカー協会の上の方の方々の集まりが3ヶ月に1回、飲み会のような形でやってらっしゃって、小山牧師飲まなくてもいいから来てくれってね、なぜかウーロン茶で乾杯のご発声渡ししてですね、一言何か喋るんですけど、まあ3ヶ月に1回行けないので、まあ1年に1、2回 行かさせていただいてますけど、いろいろ言われます。なぜクリスチャンの人たちの葬式に行ったりした時にみんな喜びがあったり歌を歌ったりしてるんだろうっていうふうにいつも思うんだって言ってくれた人がありました。すごくそれがインパクトがあったそうです。いやそれは私たちがイエス様を信じて死んだ時に天に行くことができるという喜びがあるから、また再会することができるという喜びがあるからですって。地上でのお別れは寂しい部分があるんだけども、同時に喜びがそこにあるんですよって。だからそういうふうに歌を歌ったりニコニコしている方があったりしたと思いますよっていうふうにお伝えしたら、すごく感心してたというか興味を持ってらっしゃる方がありました。ね、私たちはどんな難しい状況の中でも消えることがない喜びを持ってますね。それをしっかり働かせていきましょう。その御霊の実をこの時期こそ結んでいきたいなと思います。喜びの実を、喜びのないこの状況の中で私たちクリスチャンを結ぶことができるんじゃないでしょうか。雨ですね。ね、それを絶対に忘れないようにしていきたいと思います。そしてもう一つの実のことを見て今日終えていきたいと思うんですが、それは平安です。平安が今ない時代だと思います。私たち自身も平安どうでしょう。平安が今ありますかって言って不安ですね。いろいろね、仕事をしてらっしゃる方もこれからどうなるのかなって思うし、これから就職していく大学生も不安かもしれませんね。でもですね、聖書が言っている平安っていうのは、なんか滝に打たれてなんかこうやって心がなんか静まって、なんか心の中がなんか安らかになったとか、そういう修行的な平安ではないです。聖書が言っている私たちに与えられている平安、それは罪人である私たちが許されたことによる平安です。罪人が許された、ああ平安だ、ね、その本当の意味の平和というか首都の平和、それがここで言っている平安なんですね。御霊の実の平安、それは主から与えられる平安です。どうでしょう皆さん、ね、私たちはこの平安は奪い去られることがないと思います。罪人である私たちが許されている、ああ大丈夫だっていうこの安心、平安、この平安を奪い去られてはいけません。そしてこの時こそこの御霊の実を、平安を、この実を結んでいきましょう。人々の中にあって、主にあって、罪人として私は許されている、その心の奥底で流れているというかね、その流れているその平安をしっかりと私たちは実を結んでいきましょう。人々の中にあって、一緒にやばいよね、マスク買えないよねとかね、トイレットペーパーがないとかね、まあ、いっぱいトイレットペーパー今出てますけど、もうね、大丈夫、大丈夫っていうかね、もちろん大変な状況ですけど、消し去ることができないこの平安の実を私たちは結んでいく必要があります。ね、私たちはこれらの実を、今お伝えした愛の実、喜びの実、平安の実、どうでしょう、結べると思いませんか。だってイエス様が私たちを愛してくれて、イエス様が私たちを救ってくれた。だから人々を愛することができます。主を愛していくことができます。喜びの実を結ぶことができます。人間的な要素がどうかではなくて、私たちは救われているから喜びがあります。私たちには平安があります。罪が許されたことゆえの心からの平安が、主からの平和が私たちの心の中にあるからです。それらの実をしっかりと日々結んでいく必要があります。私たちがそれを今の時にしていくならば、私たちを通して必ず救われていく実が結ばれると私は信じています。ある意味、御霊の実を結んでない人が突然救われる魂を誰か導きましたとかね、難しいですよ。それはほとんどないですって、ありえないと思います。御霊の実を結ぶ者が救いの実も結んでいくことができます。私たちが御霊の実を置かれている場所で結んでいく時に、それ自体がある意味証になっていきます。ね、そして聞かれた時に福音を大胆に伝えることができるようにしていきたいと思います。私たちは確かに今伝道集会であったりコンサートをしたりは今月とかね、来月とか難しいかもしれません。でももちろん将来再開していくことができます。でもそれぞれの場所でそれらを伝えていくことができます。今置かれている場所で伝えていきましょう。私の友人のある先生、まあ、ユースキャンプでも来てくださってる神戸輝明先生の教会はですね、2週間ぐらい YouTube で礼拝をしたそうです。その YouTube の礼拝をしているときに、一人のご婦人の方、奥さんがクリスチャンで、ご主人はクリスチャンでまだない方だったみたいですけども、何度教会にご主人を誘っても来てくれない、メッセージを聞いてくれなかったそうです。でも、 教会の礼拝が2週間、今日からまた再開されるみたいですけど、 YouTube で礼拝をした時に、家で奥様が礼拝の中継を見てたそうです。そうしたらご主人も一緒に座って見てくれたっていうんですね。そのことなんか電話で喜んで、ご連絡を、神戸先生としている時に話してくださいました。いや、礼拝を閉じたのは辛かったけど、 YouTube で礼拝をしたら、なんと普段メッセージ聞けないご主人がメッセージ聞いてくれて、家庭でそういう礼拝が持てたっていう報告があったんです。嬉しいですって。もう一度礼拝するのが楽しみで、今みんなウキウキしてますっていうふうに言っておられました。で、私たちこの時だからこそ信仰を働かせていく、この時だからこそできることをしていく、一つの今もヒントだと思います。家にいる時にどのように過ごしていくか、そのことも大事だと思います。で、この時こそ喜びましょう。この時だからこそ愛を持っていきましょう。この時だからこそ変わることのない平安の実を結んでいきましょう。そのことが私たちはクリスチャンとして、証人として、それぞれの家庭で、それぞれの地域でキリストの香りを放つものとして一人一人が立たされている、感謝なことだと思います。そしてまたこの礼拝を共に続けていくことができることを感謝して期待していきたいと思います。で、私たちしっかりと根を張って実を結んでいきましょう。わずかこの 2,3 ヶ月、この御言葉を元旦の時に言ってから、こんな状況になっていく、世の中が状況になっていくと私も想像はしてませんでした。しかし今お話しした御霊の実、救いの実、それらを結んでいくということは変わらないわけです。このような時、いろんなところを通るかもしれません。年の終わりには、ああいうこともあったなぁと思っているかもしれませんし、その状況が続いているかもしれません。わかりません。でも状況に左右される必要はありません。ね、私たちはいろんな状況や条件に左右されるんじゃなくて、イエス・キリストに無条件で救われているものです。アメですね。無条件で愛されている、無条件の喜びが与えられている、無条件の平安が与えられています。それらを私たちは置かれた場所で実を結んでいきましょう。そしてぜひこの時にこそ福音を家族の方々に伝えていきましょう。友人の方々に伝えていきましょう。救われる魂が起こされていくように、実を結んでいくように願っていきたいと思います。お祈りしたいと思います。しばらく目を閉じていただいて、これからの1週間歩むときに、御霊の実をまず結ぶことができるように、愛、喜び、平安、寛容、それらの実を結ぶことができるように今祈っていきましょう。